富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。では前田さん、今週もよろしくお願いいたします。だんだんあの寒くなってくるとやっぱりおでんが恋しい、
は
い、
そうですね、
はい、おでんの具は好きなのは何ですか？
そうですね、一番好きな大根ですね。
味が染みてね、うまいですよ ね、 ね、
はい、
大根はあの、はい、からしをつけるのと味噌をつけるのではどっちの方が？
両方つけますね、はい、
私はあの最近ね、あの富山ならでは の、
はい、
あの昆布を乗せて、
ありますよね、
刻み昆布とか、はい、とろろ昆布を乗せて食べると、はい、またうまいんですよ。
そうですね、
で京都だと 何つけて食べるんですか？
京都のおでんっていうのはね、2種類あるんですよ、あのすごくこの味が濃いのと、あの薄いのと両方あるんですよ。
そうなんだ、京都味薄いのばっかりだと思ってた。
いや、京都の味濃いですよ。
あ、そうですか、
あの大阪よりも京都の味が濃い、で下手すると東京よりも味濃いですよ。
意外、
で、あの京都面白いのね、正月2日ってすき焼きなんですよ。
は？
肉とパンが大好きなの京都って。
まあ、肉屋さん多いですもんね、ステーキハウスとかもね、
はい、で今度お正月にあの三島屋さんって行くんですよ。
あの有名な
有名な明治大学やってるっていうね、はい、2日予約取れないですもん。あのお正月は2日は三島屋のね、こうあのすき焼きっていう定番があるんで、は3日の時間が取れますという、3日の日行きます。 お値段はね、まあ、値段言わなくていいかっていう感じでね、高いですよ。
いい値段取るんですよね。
いやいや、
もう高い。でも1日2日は京都人がすき焼き食べるので、あのすき焼きの三島が混んでる。
そうですね、はい、そうですね、行列ついてましたよ。2日あたりでも行列ついてる。
なんか典型的なね、日本のおせちとかっていう感じかと思ったら、はい、案外違うんだ。
違う
んです
、
まあ、京都好きじゃないと分かんない話ですよね。
そうですね、はい、全然分からんって話。
さあ、今日はお客様でございます、はい、しかも金沢からお越しでございます。
そうなんですよね、
はい、ご紹介ください。
はい、はい、畑ですね、はい、畑&スターシップ会、会計者の、コンサルタントの藤田ごめんなさい、倉田美智子さんです。
はい、倉田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
倉田さんはおでんは好きですか？
おでん好きですね。
大根ですか、やっぱり？
私は大根と、あの金沢のおでんの中の具材でバイ貝入ってるんですけど、
はいはい、
バイ貝すごい好きなんですね。
金沢のおでん の、 あの赤玉本店とか行って、あのもうあと残り少ないですよとかってわざわざ言われたんで、カニをお願いしたら、いっぺんに帰りの会計の金額が跳ね上がりましたけどね。
カニ麺ですね。
カニ麺食べてね、700円とか1000円とかしますからね。
いやいや、高いでしょ。
しますね、あれ。
それだけ手出すな、とかね。
他は割とね、300円とか400円なんですけども。
本当そうですね。リーズナブルなんですけど。
まあ、そういう季節になりましたが。さあ、今日はあの仕事の方でございまして、
はい、
あの、倉田さんは、この会計会社のコンサルタントと言いますけれども、
はいはい、
どんなお仕事がメインなんでしょうか？
メインはですね、まあ、会計事務所でさせていただいている相続っていうところの相談部門ですね、はい、
まさにこのコーナーにぴったり、
はい、ぴったりで呼んでいただいてありがとうございます。
今でもやっぱり相続の問題っていうのは気にされる方はすごく多いんじゃないですか？うん、
多いですね、はい、
で実際にこうあのスターシップ会計者さんに、はい、契約をしておられるようなところとなると、社長さん方の相続の問題とかも出てくるわけでしょう。
そうですね、個人でっていうところもあるんですが、
ね、
ま、そうですね、
あの最近ですと、うん、まあ、言える範囲で結構なんですけれども、どういった案件とかがあったんでしょうか？
やっぱり、家族の方に、なんて言いますか、まあ家族会議といいますか、そういうふうに家族で、いろんな話し合い、要は本人さんがですね、自分の持ち物をこれ例えば 家を長男に渡したい、うん、でこの預金に関しては家族みんなで渡したいっていうふうな話をするんですが、うんうん、
はい、
なかなかそれが納得しないっていうケースが多いんですよね、
ご家族が受け入れてもらえない。そうです、そうです
。お子さんがなかなか、お子さん同士で揉めるっていうところがあって、そこでやはり遺言書っていうところを作成することが非常に多いですね、
は
い、
それは実際やっぱりご こういう、まあ、会社とか、うん、お金とか、家とかそういったものをお持ちの方が、息子や娘などにどう渡すかってことで悩まれて遺言書を書かれる
という。そうですそうですそうですそうです。
家族同士で話し合ってもやっぱダメなんですかね。
そうですね、ありますね、はい。つい最近が、まあ、全然違う県の方のご相談で、悩んでらっしゃる方が、まあ、お母さん、まあ、お母さんがいて、でその方の旦那さんがおいでます、
はい、
で旦那さん、まあ、その旦那さんとの間の子供じゃない連れ子の娘さんお一人います。でお母さん、実はご病気をなんか余命どれぐらいっていう風な形で言われちゃったんですね。
かなり厳しい状態なんだ。
そうですね。でそのお母さんが要は自分でお店を個人事業として、うん、まあ飲食店なんですけど、うんうん、やってて、うん、そこの土地と家を、うん、まあ建物ですね、娘さんに渡したいっていう。
それはもう丸ごとお母さんの持ち物なんだ、
う
ん、
そうですそうです。名義が、ただこの旦那さん、
はい、
旦那さんがまあ、要は結婚して、まあ、要は娘さんは自分のお子さんではないので、はいはい、それはおかしいっていうので、その旦那さんとその実の娘さんのいざこざっていうところで、まあ、遺言書にしようかっていう話はしてますね。
これはしかし、いつの世でもあるものであるとは言いながら非常にこう内輪ほど難しくなるんですよね。
そうですね。
血がつながっていてもいなくても、とにかく、
ね、
姻戚関係があれば、それぞれ権利が発生するので、いや、自分こそが正当な後継者だとか、
そうですそうですそうです。
そうではないんじゃないのっていう人も出てくる人。
そうですね。まあそういうので、はい、まあ今のところどうするかっていうのはまだ決めてはない。ちょうどつい最近相談受けたので、まあそれをどうするかということで、まあそんなにお金は、まあ自分の金融資産はそんなにないっていう方だったので、まあ相続時精算課税っていうそちらの方を使って生きてる、はい、まあ自分が生きてる間にもう娘さんに贈与してしまって、っていうような形もしようかっていう話もちょっとしたりもしてますね。
まあ、悩ましいところですよね。
悩ましいですね。
よく前田さんもそういう話をされるんですよ。
本当にね、この相続の現場っていうね、こう実務でやってるともう考えられないようなことが起きますよね。最近もね、本当にもうそれカナダの方なんですけどね、こちらに、兄弟の、不動産がありまして相続されたんですよ。で金融関係のところで一回揉めてるわけですよ。でなぜか結局揉めたもんですから、土地建物の共有土地になってるわけですよ。でそういう売却依頼を受けて私売却したんですけど、じゃあもう今日売却するんで高齢ですから、じゃあ金沢行って本人確認しましょうっていう司法書士一緒に行ったら、私反抗するの嫌だって言うんですよね。
最後の最後に
最後の最後に、でどうしようって、これ管理さん借り入れがあるわけじゃないんで、まあ、最悪の場合は持ち分だけ移転しようと、3分の1、3分の1なんで、3分の1については移転しないで、3分の2だけ移転して売買しようかって考えたんですけど、で最後ちょっとこう行き来してて、こっちとこっちと結局兄弟なんですけど合わないんですよね。でこっちの家行ってこっちの家行って話して、で最後全部書類出てきましたんで、あ、なんや書類全部準備しとったんやねっていう話になったんですけども、なんで揉め出したのかよくわからない、説明がなんか少なかったとか、いうことなんですかね。要するにその、なんていうか、それ、リーダーシップ取ってるのが、メイクさんが取ってたもんですから、メイクさんかなんか私のところになんか連絡がなかったみたいな、ここでへそ曲げて、じゃあ押さないって。
いや、ね、ある程度の年齢上になると逆に子供みたいなところが出てくるから、
そう
ね、だだこねたりするわけですよね。ちょっとしたことで気にならないと。
ね。はぁ。結局最後それでまとめて、売却が終わって無事無事こう、はい、終わったんですけども、じゃあそれでいくらになったかというと、うん、もう本当に売却も100万以下で売却しましたし、から片付けの費用とか助走がすごかったし、あとあれなんですよね、蜂が巣作っとって蜂の駆除の金かかってるわけですよ。で大体最後チャラくらい はあ、10万ぐらい残るんかなっていう感じ。でその犯行数じゃないっていうことはいくら残るか教えてくださいって、いやいや赤にならんかっただけでだ、もう助かったと思ってくださいってね、はいはい、怖いですよね。もう本当に高齢者なんで、あの認知症になっちゃうと売却できないですし、はいはいはい、
またできただけ良かったけれども、
そうなんですよね、
はい、そのこと何が気に入らなかったんですかね。でもね、
あのやっぱりね、こうそう兄弟ですから、何か気に入らないことがあると、うん、あ注意返しみたいなやっぱりされるね。昔なんか親から可愛がってもらって、要するに可愛がってもらってないとか、そういう気持ちっていうのにすごく強いんですよ。
そういうのは倉田さんもよくお聞きになる。
あります、うんうん、なんか私たちがこれだけ要はまあ介護の世界って言っても、そこまでの介護じゃなくても、はい、いつもどこか行きたいってなったら私たちが連れてったとか、はい、普段のところのもう介護はまあ片や介護状態、介護認定されてなかったでしょうっていうふうに言ってても、いや普段私がご飯作ってましたとか、はい、そういうような主張がやっぱり出てきますね。
ああ、そうですね。確かにややこしいんですけれどもね。じゃあ一旦お知らせを挟んで、この後また少し続けて伺いますので、はい、お願いいたします、はい、お願いします。